はい、キニモトクラブ第99回シルク始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキニモトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
お願いします。はい、で、今回はですね、今月公開された低い鳥を食うについて語っていこうと思います。はい、じゃあまず解説はあらすじです。第40回横溝正史ミステリー&ホラー大賞を受賞した原稿の同名小説を映画化したミステリーサスペンス。信州のとある村に暮らす久喜雄二と百合子の夫婦のもとに謎めいた日記が届く。それは雄二の祖父の兄で太平洋戦争末期に戦死したとされる久喜貞一の遺品だった。日記には異様なほどの性への執着が記され、最後のページには低い鳥食いたいという文字が綴られていた。その日を境に墓石の損壊や祖父の失踪など、雄二と百合子の周りで不可解な出来事が起こり始める。二人は百合子の大学時代の先輩で、怪異現象に造詣が深い北斗総一郎に不可解な現象の解明を依頼する。しかし存在しないはずの過去が現実を侵食していき、彼らはやがて驚愕の真実にたどり着くが、主人公の雄二役を水上恒司、雄二の妻、百合子役を山下美月が務め、彼らと共に怪異に対峙することになる男、北斗を宮舘涼太が演じた。監督は超高速参勤交代やシャイロックの子供たちなど幅広いジャンルの作品を手掛ける本木克彦。脚本はラーゲリより愛を込めてやディアファミリーなどの林民雄が手掛けたという作品になっています。はい。じゃあ、情報はそのところで、早速感想を語っていこうと思いますが、サネさんは低い鳥を食いかがだったでしょうか？
はい。まあ、正直言うと、ちょっと理解が難しかっ
や
た
っぱり、
し、
難しかったですよね、なんかね。
その理解する気も大して起きなかった感じなんです
そ
けど、
れはやばいですね、はい。
まあ、まず僕、原作読んでないんで、
ああ、僕も読んでないですね、はい。
そこの理解度がまあ低いっていうのもありましたし、あと、僕、仕事の徹夜明けで見に行ったんで、その、単純
そ
に
れはやば
頭
いっす
が
ね。
回ってなかった可能性もあるんですけど、まあ、難しかったです
難しかった。
ね。
いや、これ難しかったと思います。YouTube でね、ちょっと名前忘れちゃったけどね、なんかこう、ミステリー作家の人で、割と有名な人で、この、映画の感想とか YouTube でアップしてる人がいるんだけど、その人も見に行って感想を上げてたけど、難しかったって言ってたぐらいだから、そういうね、本職の人が難しいって言うぐらいだから、僕らは難しい当然だと思いますよ。
まあ、なんかね、ありきたりな内容というか、その手帳が呪われてて、なんかそこにある内容で自分の存在も変わっちゃって、なんか思念うんちゃら、ブラックホールうんちゃらで、その世界線同士が戦うみたい
そう
な、
ね。
まあなんかありきたりな話をなんか無理やり難しくしたみたいなのを 2時間永遠にやられてる感じがしましたかね。なんか、
寝ちゃいました？どっち？大丈夫でした？
いや、寝はしなかっ
寝
た
は
で
しな
す。
かった。
けど、まあ、普通に30分ぐらいで飽きはしてきたかな。
そのコンディションだとなかなか難しいですよね。
なんか規模が小さい君の名を、なんか2時間見させられてるような感覚でしたかね。まあ、なんか僕、昔、乃木坂好きだったんで、その、山下見たかったですし、伊達様もね、キャラが好きなんで、
そうなんですね。
まあ、
知ってるんですね。その、
ああ、
なん
して
と
ま
な
す、して
く。
ます。見たかったんですけど、なんか、それにつられて、見させられちゃったなっていう 感じでしたかね。とりあえず、そんなとこです。
なんか予告編とだいぶ印象が違かったですね。見た感じですよね。
なんか、低い鳥がもっと
出てくる
怖
と思っ
く出
た。
てくるのかなって思ってて、そこ期待してたんですけど、
怖かった低い鳥、ワンシーンぐらいですよね。なんか窓のところ、夜窓に映って、影が映って、顔がちょっと映ってみた
いや、あそこも結構ひどかったな、なん
いな
か、
ね。
低い鳥になんか、最後ズームしていくみたいな、あの編集、無理やりすぎるなって思って。
かっこ悪いみたいなことですか？今っ
なん
ぽく
か
ない
そ
みたい
れ、
な。
なんか20年前の演出なんじ
ああ、
ゃねえかなっていう感じでしたか
まあ、この横溝正史のなんかね、このミステリーっていうと、まあ、古いなんか作品の方がなんかね、イメージあるっていうか、なんか近代一関係のやつとか、なんかそういう。だから、この、なんていうかな、ショー自体がちょっとなんかね、古さを割と
そうです
よ
ね。
く買ってくれそうなショーみたいな気もするけど、小説自体がね。だから。で、まあ僕としてはね、まあ僕もなかなか内容をね、こうちゃんと理解するのが結構難しかったなっていう印象の作品で、なんかちょっとね、ごちゃごちゃしてたなって印象もあってね。で、なんか今作ってまあホラーであり、ミステリーでもあるんだけど、SF でもあるっていうね、なんか変な映画で本当にね。で、どこが SF かっていうと、なんかパラレルワールドなんですよね。結果で結構出てくる感じでね。
そう
その
で
ね、日記の力でね、こう、現実とその日記の影響を受けた世界がこう、両方出てくる感じっていうかね、あって
すね。
ね。ああ、SF でもあるんだっていう。なんかその辺の感じは予告編では全然伝わってこなかったから意外だったし、なんかジャンル的なものが増えるからこそ難しくもあり、みたいな感じだったんですけど。で、まあ僕は怖い映画期待して見に行ったんですけど、まあ結果あんまり怖くなかったかなっていう感じで、予告編がなんなら一番怖かったかなっていう感じでしたね。
そうです
で、一番なんか印象的だったのは、怪異現象に造詣が深い北斗を演じた、スノーマンの、宮舘涼太さんね。なんか、歌舞伎役者かと思うような、ちょっと
の
芝居
人
が、
特有のね、
ね、
芝居
芝居濃くて、ちょっと、個人的にちょっと胸焼けしちゃって良くなかったんですけど、なんかね、話によると、この宮舘さんは、あれ、なんか他の番組とかでもああいう喋り方みたいですね、なんか。
なんか王子様キャラとい
なん
う
か、
か、まあそういう
なん
感じ
か、
なんですよね。
ね、だからなんか宮舘ファンはなんかいつもの舘様だわみたいなテンションが上がるなんかなんならポイントらしいんですけど、全然知らない僕からするともう単に萎える芝居だったんですけど。
なんかね、最初からあの調子だったじゃないですか。だから、なんか最初はもうちょっと寄り添うとか、で、だんだん怖くなっていくみ
な
たい
る
な
ほど
感
ね。
じにすればいいのに、ずっとちょ
ずっ
っ
とね、
と
浮い
や
て
ば
る
そう
感
な
じ
や
で
つ
ね、なんかね。
みたいな感じだったんで、なんか、その演技もそうだけど、演出も微妙だったのかなって思っちゃいましたかね。
僕、この宮舘さん全く知らなかったから、この人、歌舞伎役者の人かと思っちゃって、最初、本当に。あまりにも歌舞伎役者っぽいからさ、芝居がさ。そうね、見終わって調べたら、アイドルなんだ。で、しかもね、普段から
そう
こ
なんで
ん
す
な
ね。
感じなのみたいなね。驚きはすごかったです、いくつも。で、逆にね、なんか芝居でよかったなと思ったのは山下美月さんかなと思って。なんかね、現、元含めた坂道メンバーの中で、僕は今一番好きな女優かなって思いましたね、なんかね。
なんか僕はね、まあなんかあんまよくはなかったかなって思って、なんか芝居は良かったんですよね。だけど、総合的な演技っていう面で、なんか、色気ねえなって思っちゃっ
色
て。
気ね。色気か。まあ、作品にもよるかもしれないけどね。
あまりにちょっとリアリティがなさすぎたかなとは思って、結婚2年目の夫婦そんな感じかな、とか、
まあ、この作品自体がリアリティはあんまないっすよね。そういう意味で
なんか家にいるときそのワンピースで過ごすのとかね、なん
はね。ああ、な
か、
るほどね。ああ、ちょっとかしこまってる感じありましたね。なんかね。
その都会の女性だったらありえそうな気がするんだけど、田舎の若夫婦の設定になんかいろいろ合ってねえなってちょっと思っちゃったかな。
まあなんか田舎なんだけど、あの家はなんかちょっとさ、こう、なんていうの、由緒正しいまでいかないかもしれない。割となんかちゃんとした家っぽい感じがあったから、そういうのであって、なんかそういうのもあってちゃんとしてるのかなっていうふうに今聞いてちょっと思いましたけどね。
まあ、お金持ちの家ではありました
なん
け
かね、ちょっとち
ど、
ゃんとしてる家って感じありましたけどね。
高そうな車も乗ってたし、最初から。
あとは、今作は、執着がテーマの作品でもあって、北斗は、百合子に対して、こう、執着が強くあって、今も好きっていう、まあ、昔付き合ってたって設定でね、今もすごく好きっていう設定で、それで、それなんで、 たまたま見つけた久木貞一のその日記を悪用して、その現実を変えて百合子をゲットしたっていう流れがあってね。で、ユージはその北斗の罠に引っかかっちゃって、その執着を、まあ、彼は本来執着はそんな持ってない人間、持ってないというか、うちに隠してた人間だったんだけど、執着をこう大きく見せてしまったがために、その取り込まれちゃってね、その貞一の世界にね。で、その、現実世界では大学の准教授やってたんだけど、その執着を見せてしまった世界線のユージは、その彼が本来好きだった星に関係するプラネタリウムの職員になってしまったっていう話になってたんだけども。で、そこでその、まあ、執着は怖いと感じる作品であり、その北斗を見てるとね。で、加えて、その執着があるかないかが、まあ、良くも悪くも全てを決めてしまうっていう話でもあって、だからなんか僕としては、この執着が僕はあんまりなくて、で、なんかね、なんとなくこう流れに身を任せてきたような人間なんで、なんかね、この作結構耳が痛い作品でもありましたよ。そういう意味では。なんかね、見終わってね。
ねえ、なんかその執着も、その低い鳥を食うことに関しての執着があんまなんか感じられなかったというか、
佐田一から。
なんかね、もうちょっとそこを押し出してほしかったな、とは思ったかな、その
まあ、
低い鳥パートというか。
そのまあ、低い鳥って多分その、人を食いたいっていうことだと思うんですよ、結局は。
そういうことなんですか？
と僕は思ってて、その要は錯乱状態で戦争のあまりにもひどい状況の中で、とにかく、飢えていて、何かを食いたいっていう中で、その、まあ、低い鳥、まあ最初多分低い鳥を見てるんだけど、最終的には低い鳥を食ってるつもりが多分人間を食ったんじゃないかっていうふうに思ってるんだけど、で、低い鳥を殺すシーンなんかもあったけど、まあ、あれ実際人を殺してるのかなとか、
ああ、なるほど。
頭をね、そう。とか、まあ、だからそんな風に考える。で、だからなんていうのか、低い鳥を食いたいという欲求が見えなかったというか、まあ、そもそも錯乱しているというか、そう、狂った定位置だったんじゃないかなっていうふう
ああ、なるほどね。
に感じてましたけどね。あとはそうですね。まあ、今作、その定一の生きたいっていう強い執着がこもった日記の力によって、まあ、定一が生きている世界線が現実を侵食していく話ではあるんですけども、まあ、それによって、定一以外の人の現実も、さっき話したみたいに、いつの間にか、こう、微妙に変化していくっていうのがあって、で、そのため、今作の後半なんかは、その、ユリコがね、まあ、大事な弟の、まあ、リョウっていうのが出てきてたんですけど、物語の中で、彼のことを、突然、その、全く知らない状態になっているっていうのが、こう、僕らが、こう、一つのセリフで気づかされるんですけど、それがね、なんかちょっとドキッとしてね、あそこが僕は、なんか今作で一番、もしかして怖かったかなってありましたね。急にこうね、記憶が消し飛ぶというかね、あまりにもすごく大事な人だったんだけどっていうところが
まあ
ね。
そうですね。そこがピークあったかもな。なんか僕、面白かったっていうか、失笑というか、
失
笑っちゃっ
笑。
たところがあるんですけど、その、伊達様と最初に会って、なんかファミレスみたいなとこで、みんなで喋ってるとき、その、子守とかの解説をするときに、なんか文字が出てきて横にスライドするっていう、なんかね、それがね、伊達様のキャラクターと相まって、めちゃくちゃ昔のドラマっぽいなという感じがして。
なんか映画っていうより一昔前テレビ映画みたいな感じもあったかも
そう
しれないです
で
ね。
すね。なんか普通に声出して笑いそうになっちゃったっすね。
ダサさで。
あ、それやるんだ、みたいな。でもなんか、僕的にはもうそっち路線で突っ走って欲しかったな、って逆に後半は思ってきたね。
なるほどね。で、結局、サネさん的にはちゃんと突っ走れてた感はあるんですよ、今作は、その方向で。
あ、全然突っ走れてないっ
な
す
かなか
ね。
ないですね。
どっち方向では。
でもうちょっと振り切ってほしかったと。あれ、来るは見ました？昔の映画です。ちょっと前の映画ですけど。
来
こ
る。
の、同じくこの、横溝
ああ、見てないっすね。
静止ミステリーホラー大賞だったと思うんだけど。これもなんかね、そういう、ちょっとなんか雰囲気似てるんですよね、これにね。
ああ、そうなんすね。
で、あっちは結構ヒットしてね、多分あっちの方が
だ、
評
そう
価
ですよ
高
ね。
いし、面白い気がするんだけどね。なんか、あっちも変な、この伊達様みたいな変なキャラクター出てきてね、その、
そうなんだ。
霊に詳しくて、なんか追っ払えるようなね、なんか特殊能力の
ああ。
人が出てきたりして。
まあ、大体出てくるんだな、ああいうやつがね。
だから結構、この、なんか、まあ、リングもそうですよね、確かこれね。横溝静止ね。ミステリー&ホラー大賞だったと思うけど、だから。まあ、リングはちょっと違うけどね、雰囲気ね。まあ、来
まあ、
る
そうで
なん
す
か
ね。
とも似てて、来るとはちょっと似てて、まあ、この汚染には乗ってたのかな、みたいなのありましたけど。あとはあれね、エンディングがさ、ユージが、まあ、北斗に奥さんを取られた世界線で終わっちゃうからさ、ね、そ
あ、
の
そう
バッ
ですね。
エンドには見えるんだけど、その最後の最後にそのユージとユリコがさ、街ですれ違って、そこで何かに気づいたかのようにこの振り返るっていうラストシーンなので、なんか完全なバッドエンドにも見えないというか、まあ含みを持たせる終わり方で、なんか割とそこが好きだったかなっていうのもあって、そのなんかもしかしたら二人の記憶がこう蘇って、北斗が好き勝手してる世界線の中で、もしかしたら二人がこう北斗に立ち向かっていくのかもしれない。はたまた、まあ立ち向かっても北斗には勝てないかもしれないとか、一瞬記憶がこう走馬灯のように流れてきただけで、二人はあのまま別れてしまうかもしれないとかね。まあいろいろ考えられていいかなって思ったんですけどね。
僕はもう君の名はじゃん。
ですよ
と
ね。
しかもう思わなかったな。
君の名は好きですよね。なんかこういう、なんかあれね、作る人たちね。あとなんかただね、同時に思ったのがね、あそこでね、二人の絆をこう表す形で、その二人の、過去の二人の出来事が流れるんですよね。こう。まあ僕らも見てきた、この作品の中で見てきたシーンが多いんですけど。それを見ると、なんか言うて大した思い出がないようにも見えちゃう。
ああ、そうです
だから、なんかね、君の名みたいな、こう、再会の感動的なシーンだけど、なんか記憶が微妙じゃねみたいな、思っちゃいましたね、同時にね。
舎で暮らした、
なな
ん
んか
か、
ね、あと
辛い
まあ、だ
記憶
から、あ
ぐらいな
となんか
感
最後
じ
の最後、天文部なのかな、なんか二人で、
が。
なんかね、夜空を見てみたいなぐらいとかね、あとはね。なんかもうちょっとあってもいいんじゃないかな、思いましたけど。
なんか、僕がね、本当にダメだなって思ったのはね、アングルがその制作者の都合すぎるっていうのが気になって、なんか、ただでさえ分かりづらい内容なのに、なんか、びっくりさせたし、させたり、何かを説明するために、そのカメラが反対側になんか結構回り込んだりして、なんか誰が喋ってるのか混乱して、なんか余計なストレスが、
ああ、そうだった
あっ
か。
たり、あと主人公とその山下が家の中で2人で話してるシーンで、なんか主人公が俺がお前を守るみたいにその言ってるシーンがあるんですけど、その2人がちょっとカメラに向かって延々と喋るっていうのがあって、まあ実際にその先にあるのは部屋の壁だと思うんですけど、まあそれって不自然じゃないですか、そっちを見て喋るっていうのは。まあそこら辺をなんかめちゃくちゃ不自然さを感じちゃったかな。
カメラ撮りで言うと僕は一つ気になったのは、まあこれ監督がそんなにホラー映画撮り慣れてないっていうのももしかしたらあるのかもしれないんですけど、普通ホラー映画ってその怖いものが出てきたその瞬間に、僕らもその劇中の人物もみんな驚くみたいな、それが普通だと思うんですけど、今作でなんか一つあったのが、 ユージのお母さんが何かに驚くシーンだと思うんだけど、まず
うん。
ユージのお母さんが驚いた顔がバッと映って、
は
で、その後に何か怖いものが映るっていう
い。
のがあって、それだとなんか、こう、ワンクッション置いちゃうから、どうしても見てる側がそんな怖くなくなっちゃうよなと思ってね。だからそういうなんか細かいところもちょっと、まあ、ホラー映画として見に行ってる人が多いんじゃないかと思うんだけども、ちゃんとそこの需要を満たしてないというかね、なんか、細かいところで満たしきれてなかったのかなっていうのもありましたね。
あの、低い鳥のところももうちょっと怖くでき
う
ると思うんすけどね。あ
ん。
んなズームじゃなくて普通になんかカットで切り替えて寄りにすると
うん。うん。う
か。
ん。
惜しいな
うん。
って思ったかな。なん
あ
か
と、う
その
ん。
クオリティで気になる目はめっちゃ
ああ、あった、う
あり
ん。
ました。あの CG もまあひどかったし。
そうね。
ガラスが割れてなん
は
か
い
刺さるみたいなと
は
ころ。あれもまあひどかったし、あ
い。ああ。
と一番ひどかったのはその記者の人が車の中で燃やされるみたいなシーンが あったじゃないですか。
ありましたね。あれ全然怖くなかったな。
あれは無理やりあの炎を合成してるんですけど
ああ、確かになんかね、僕もちょっとそれは感じたかもしれない、言われてみれば。
そこの違和感がマジで
うん。
すごすぎて、
なな
ん
ん
か
かちょっと
せめ、
一昔前感じはあったな、確かに、あそこ。なんか。
あれね、多分何も考えずにその車に火を、後ろに火を足してるだけっていう。だからまあ髪の毛とかもなんかボケボケになっちゃってるし、まあ、なんかせめてごまかすためにその手前に炎を足すとか、なんかしないと、マジで、一昔感が、ありすぎる。ちょっとね、見てらんなかったかな、そこら
その辺もなかなか厳しかったかもしれないね。まあ、ヒルマークス
へ
の評価も結構低くてね。
え。ああ、そうなんです
そう、
ね。
まあ最近ね、フィルマークスも結構なんか数値がインフレ化してる感じがあるんだけども。4とか平均出ちゃうんだけど、3.2とかしかついてなかったからね。なか
ああ、
な
こ
か
のタ
ひ、
レント出てて、その数値はだいぶ低いっす
なかなかだよね。
なん
で
か、
も、
つまんなくても3.5ぐらいいくじゃないですか。
そう
タ
だ
レント
ね。
出てると。
まあでもなんかね、この手の作品が好きな人の感想をいくつか聞いてると、まあそんな広くは言ってないんだけど、まあなんていうのかな、僕はここが好きだから擁護しますよみたいな、とても全面的に 好きとか言ってる人は誰もいないんだけど、この手のジャンルが好きだとさ、ね、なんか多分、まあ、引っかかるポイントはどっかにはあるだろうから、いろいろひどいのがあるんだから、あまりにもさ、フィルマックス中心に、低いんで、ちょっと僕を擁護させてくださいみたいなのが多いですね、どっちかって。世間の評判の。
あ、でも心霊的なものと科学を結びつけようとしてたじゃないですか。思念がこう集まってブラックホールがみたいな。まあなんかそのアプローチは、まあなんか好きな方ではありまし
なんかだからオリジナリティは高かったですよね。
た。そう
このい
ですね。
ろんなジャンルがこうミックスされたりとか、あとはその設定がね、なんか子守とかさ、なんか いろんな
子
ワー
守
ドが出てきて、なんか
ね。
こう、いろいろやろうとしてんなっていう、その意欲がすごく伝わるっていうかね。決してなんかどっかの作品をね、持ってきて焼き直した感はないというか、チャレンジ精神は買いますけど
そうっ
ね。
すね。
あとあれだな、低い鳥がさ、怖いところがあんまりないって話が出てるけど、低い鳥ってあれなんだよね、YouTube でさ、低い鳥をちょっと検索してみたんですよ。どんなもんなのかっていうの、実際ちょっと。ただね、低い鳥っていうのは、鳴き声がむちゃむちゃ怖くて、
あ、そうなんです
なん
ね。
かね、ノコギリでね、デンノコでなんかこう切ってるような声がするんですよ。
へえ。
ギーみたいなすげえ音で。なんか世界一怖い鳴き声の動物って言われてて。 そうそう。なんかそういう、だから実際のその YouTube の低い鳥の方が怖かった感じがあって、だからこの映画せっかくのが低い鳥って言ってるのが、なんかそういう低い鳥のリアルな怖さとかもうちょっと出してほしかったなってあってね。
いや、そうなんですよね。
そうそう。
なんか、その過去の戦争地帯でも、なんか一回襲われるのかなとか、
ああ、そう、ああね。
勝手に思ってたんです
そういう
け
のも欲
ど、
しかっ
全
たね。
然そういうのもな
な
く、
くね。
あ、そう
まあ、
なんだっ
原
て。
作にないのかもしれないけどね。
あ、まあまあ、そうですね。
あとはもしかしたらだけど、そもそも低い鳥っていうのは実際一度も見てない可能性もあるしからね。
ああ、はい、あ、まあ、
現
そうで
地、
すね。
そうそう。だから低い鳥がいるっていう話はさ、聞いてたっていうシーンもあったけど、映画の中でね。低い鳥っているらしいぞっていう話の後に低い鳥が出てきたと思うんだけど、だその頃にはもう確か仲間が何人か死んでて、食糧難でね、死んでて、多分、定一も、まあ、かなり極限状態であっただろうから、幻で低い鳥を見てしまって、そもそも低い鳥一度も見てないからこそ、襲われたうんちゃらみたいなシーンがないっていう感想もあったりとかね、そ
な、そうっすね。
う。だからいろんな、こう、考え方ができる映画でもあるというか、その点でもだからまあ難しいとも言えるし、まあ面白みがあるとも言えるけども、まあなんかいろいろとそれ以上に突っ込みどころ盛りだくさんだったなってありましたね。まあそんな感じですかね。
はい、そんなとこっすね。
じゃあ今日はこの辺で。
はい。あ
はい。じゃあありがとうございました。
りがとうございました。
失礼します。